回のゲストは広島カップを悲願の初優勝に導きましたミスター赤ヘル山本浩二さんです。
昭和のプロ野球を彩ってきたレジェンドに迫るプロ野球レジェンド、
火曜夜10時。
9月20日月曜日、敬老の日。今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。先週1週間お休みをいただきまして、骨休みをしてまいりました。帰ってまいりました。一番負担をかけたのは誰でもない新行一華アナウンサーです。
そんなことないですよ。
ありがとうございました。
いえ、あのね、パワーアップして帰って来られたみたいで何よりです。
パワーアップしたのかどうかわかんないけれども。
そうです。でもなんか髪の毛切りました？
あ、髪の毛はね、休暇を取る直前に切ってですね。
直前に切ったんですね。
直前ぐらいに。そうなんですよ。
なるほどなるほど。
そうね、おでこが広がったように見えるっていうね。
さっぱりしてますね。
さっぱりしてますよ。
さっぱり。
いや、でも先週は本当新行アナウンサーにもう八面六臂の活躍をしていただきました。
いやそんなことないです。おかえりなさい。
オープニングから何から全部任せきりで、しかもほとんど何も引き継ぎをせず丸投げでいったというですね。
いや
まあ毎日見てっから分かんだろうぐらいの感じでですね、丸投げをしたんですが、
俺の背中を見ろってことですね。つまりなるほど、
そういうわけじゃないんですが、
見ましょう。
やめてこの貧弱な背中を見るのはやめてください。
そんなことないです。
いやでもチラチラとですね、ツイッターのタイムラインなどを覗いてても、新業はすごいと。
いや
飯田なんかもう帰ってきても席なんかねえぞという、
そんなことないですよ。
書き込みをいっぱいこういただいて、ああよかったなというですね。いや本人にとってはですね、ものすごく負担なんだと思いますけど。
いやでもね、内田アナウンサーと箱崎アナウンサーにたくさん助けてもらったので、私一人じゃなくて本当に、
ね、でも先週週間はね、常に台風の動向を気にしながらみたいな感じでもあったし。
そうですね。あと放送中地震もありましたし。
そうだよね、あれ火曜日だったっけ。
そうですね、火曜日ですね。
ねえ、いやあんな深いところでマグニチュード6以上の地震があっていう、はい、ね、都心でも震度3ぐらいの揺れだったと、おおと思いながら、見ておりましたが、いや本当に帰ってきてですね、週末ニュースを追っかけなきゃと思ってですね、見ていたらもう完全に浦島太郎状態になっていて、そう、先週1週間ってなんかいつにも増して動いたような感じがあってですね、
はい、
まあ、そもそも論として、私がここで休みを取ろうかなと思ったきっかけはですね、その当時だってまだ6月とか5月とかそういう段階だったんで、会社の寝前するときはね、総裁選はあるだろうと、うん、ただ総裁選はこれひょっとしたら菅さん前倒しするかもしれないなんて噂があの当時あってですね、
はい、
で前倒しして、総選挙が10月に行われるかもしれないとなると、いやこれ忙しくなるなと、
うん、
じゃあこれ9月ぐらいに取っとかなきゃいけないけれども、9月の真ん中っていうとこのね、連休を挟んでなんて言って、ここら辺はどっか行くにも人も多いし行けないだろうしとなってくると、じゃあこのでスペシャルウィークはスペシャルウィークで休まなければいかない、うん、この1週間しか取れないじゃないかっていうようなですね。
そうでしたよね。
ところでこう意図したんですよ、
はい、
そしたらもう総裁選真っ只中で。
ねえ、
この1週間の中でですね、まず私9月の10日まで放送をやってお休みに入ったんですが、はい、当時はですね、まだ河野さんが出馬もしていない。
そうでした。
会見もしていなかった。
あ、そうですね、
9月10日金曜日の夕方ぐらいに会見があったと、うんうん、で、石破さんは出馬するかもしれないと言われてたんですが、断念もまだ正式に発表しなかったし、
はい、
野田聖子さんに関しては出馬できるのかどうかもわからないというような状況でありましたし、うん、であとね、本当びっくりしたのが、中国は TPP に手を挙げるし、
はい、
アメリカはオーストラリアに原潜を売るっていう話をぶち上げてですね、で、もともと潜水艦売るつもりだったフランスがむちゃくちゃに怒って、
うん、
もう大使引き上げるぞぐらいの感じになってると、
は
い、であれ考えてみたらですね、私はまだ夕方の番組やってた当時なんですが、フランスと日本で、オーストラリアに潜水艦を売る競争をしていて、日本土壇場で敗れたっていうのがあったんですよ。いや、あの時日本取ってたらどうなってたかなとか思うと、うん、なんか万事塞翁が馬みたいなことってのは起こるんだなというですね、そんな裏 島太郎の、私でございますが、なんとかなんとかこうニュースを追っかけて追っかけてですね、今日にこぎつけたというところでありますんで、まあ、あ、飯田さん、そこもう違いますよ、それ古いですよとかあったら、ぜひ突っ込んでいただければと。いや、1週間ってやっぱり毎日やってるとそう気づかないんですが、いろいろ動いてんだなっていうのがね。
本当ですよね。でもやっぱりスイッチオフにして休みたいですから ね、まあ、ね、休みの時はね。
まあその分の負債がのしかかってくるというのが悲しい宿命でもありますが、今日も8時まで生放送です。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この番組 OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さん、6時半頃からご登場いただきます。自民党総裁選の行方について、6時台から取り上げていきます。そして7時台ですが、まずはアメリカの FDA、食品薬品局が、65歳以上などを条件にしてワクチンの3度目接種を承認したというニュース、それから中国の TPP 正式加盟申請、北朝鮮、さらに中国恒大、中国の不動産大手、ここが景気期を迎えているということについて、さらに自民党総裁選各候補の政策も掘り下げてまいります。
今週は毎日抽選で3人の方にコージーオリジナルスマホスタンド&クリーナーをプレゼントします。コージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。
いただいたオピニオン、この後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。今日は祝日敬老の日であります。まあもう報道が総裁選一色というようになってまして、今朝も3紙が一面トップであります。まあ各社ですね、独自にこう世論調査だったりとか、まあ自民党の党員に対してのアンケート等々を行っていて、まあその模様も含めてというところが多いですね。読売新聞一面トップは党員票河野氏 41% と出ております。岸田氏 22% 高市氏 20%、それから毎日は岸田氏の議員票の支持優位と、議員の支持優位というのが一面トップの見出しです。河野高市氏追うと。そして、産経は総裁選混戦、決選投票もということになってます。まあ、1回目の投票、これは地方票とそして議員票を合わせてというところですが、ここで過半数いかなければ、まあ、上位2名による決選投票と、こちらは議員票はそのまま1人1票で出るんですけれども、47都道府県は確か、都道府県で1票の形で47票になるのかな、で、やるということで、まあ、相対的に議員票の重みがものすごく高まると、まあ、その辺を睨んで毎日も、議員の支持優位というのを岸田氏で打ってきたりとか、まあ、してる部分もあるのかなというところです。まあ、総裁選についてね、後ほど今日のコメンテーター須田慎一郎さんとまた深めて行こうと思っております。そして朝日新聞は放射性廃棄物海外委託もという、経産省が国内処分の方針を転換するというところを一面トップに掲げています。まあ、蒸気発生機とか給水加熱機等々の低レベルの原発の主要機器、まあ、それほど高い放射性を帯びてはいないけれどもという主要の機器、大きな機器の処分に関して海外の委託もというあたりの記事を書いております。まあ、こういうことが出てくると、こういうことになると、まあ原発というか原子力エネルギー全体のね、見直し等々もこう視野に入ってくるのかというような、記事にもなっております。で、気になる記事なんですけれども、昨日のですね、日経が書いていました。日本とアメリカ、オーストラリア、インド4カ国クアッドと呼ばれる枠組みですけれども、この、首脳会議が24日に開かれます。アメリカで行われるということですけれども、そこへ向けての首脳文書案というのが早くも出て きたという記事で、ありまして、まあ、その中で中国を念頭として、半導体の供給網をこのクアッドで作っていくんだと、安全性を強化と、いうこと、そして、先端技術に人権尊重原則も盛り込むと、いうようなですね、ものを出してきているということであります。まあ、この先端技術の人権尊重っていうのは、テロ対策だとか、まあ、そういうことの名目の中で、顔認証とかをですね、使って一人一人をもうプライバシーも何もすべて、国が、管理をするというようなこう仕組み作り、そしてそれを自分の国だけでなくって、よその国もこう輸出していく、特にまあ、独裁的な国に関してはこういう技術があると非常にありがたいというようなこともあるので、そこら辺をこうね、もちろんこれは中国を念頭ということになろうかと思いますが、どんどん投資進めようというところに対して、まあ、くさびを打ち込んでいくんだという形であります。で、まあ、このね、24日の首脳会談、まあ、それに合わせての菅さんの外遊というもの、まあ、今週当然出発ということになりますけれども、まあ、これに関してですね、まあ、報道が出た時点ですでに卒業旅行だみたいな批判をする、向きがありましたけれども、やっぱり正式に表明するとまた出てくるのねというのが、休みの間もちらちらとツイッターのタイムラインなどを覗いていると、という感じでありましたけれども、これほど重要な、首脳会議は他にないぐらいに重要だというところでもありますし、先ほども触れました、オーストラリアへの原子力潜水艦の、まあ、提供等々というものもそうですけれども、このインド太平洋地域にの重要性というものは非常に高まってきているという中で、じゃあ日本の役割というものはまさにこのクアッドを中心にしてやっていくというところ、そこで、コロナ後にですね、まあ、首脳がきちっと顔を合わせるという機会が、できたにもかかわらず、そこに日本の首相がいかないなんてことが果たしてありえるのかと思ったら、ありえないだろうという話でありますし、党派的なものとは別にこの外交というものは国益を見据えながらある程度ブレずに進めていかなければいけないという必要性があると、政権が変わったらですね、外交の原則も何も全部金繰り捨てて吹っ飛ばして、いやあれは前の政権が結んだことですから全部僕らは知らないんですってことがまかり通るかと、まあ、実際にですね、そういうことをやろうとして、日本に対してだけはやってくる国というのが、まあ、隣の朝鮮半島にありますけれども、ありますけれども、そういうことを我々がやっちゃいけないだろうという話もあるので、この外遊はとっても大事だろうということで、それを卒業旅行だというふうにですね、批判をするっていうのはちょっと、いくらなんだって、下品が過ぎるんじゃないかなというふうに思いました。ここが気になるでした。メールご紹介しましょう。その、フランス激怒のアメリカ、イギリス、オーストラリアによる、オーストラリアによる、原子力潜水艦にまつわる協定について、メールいただいております。お名前住所ないんですが、バイデンさんトラブルばっか起こしてますね。NATO のヨーロッパの国々を慌てさせた突然のアフガン撤退に続いて、今度はフランスを激怒させたこの原子戦の協定。アメリカ軍から原子力潜水艦を事実上提供されることによって、オーストラリアとフランスで決まっていた潜水艦の販売契約が突如解除となってしまって巨額の損失を被ったフランス大激怒、中米中豪大使召喚までしてしまいましたと、いうことで、まあ、バイデンさんそういうところあんまり考えてないんだろうか、を引かなければいいけれどもというふうに書いて、いらっしゃいます。なんというか結局最後に信頼できる国っていうのがここになってくるのかなというような感じですけれども、確かに事前の根回しなしっていうのはまずい、ただ事前に根回ししたら下で情報が漏れるっていうところを危惧していたのかなとも、思うところであります。この時間からコメンテーターの方々にご登場いただきます。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週月曜日も須田さんご出演いただいて、すいません、お休みをいただきました。
お世話になりました。ありがとうございました。
いや、もうなんか内田に交代したのかなと思っちゃった
内田君に、いや僕も帰ってきていいのかなって感じなんですけど
もう我が物顔でさ、新曲やってる我が物顔で。
そんなことないですよ。
いや、もうここは私の椅子だと。
そうそうそう。
そんなことない。
いやいや、でも立派にこなしてくれて。
須田さんのサポートというか、本当たくさん助けていただきました。
ね
え。ありがとうございました。
で、サポートついでに私にもいろいろ教えてほしいんですが、一週間 休んだら本当に浦島太郎状態で、総裁選って今どうなってるんですか。
いやもう激変というかですね、状況がですね、全く見えなくなってきてますよね。
野田さんがまず出ましたね。
まあこれもですね、はい、まあ、曰く因縁というかですね、ただご案内の通りね、国会議員の推薦人が20人いないと、
はい、
総裁選というのは出馬できないんですが、野田さんその20人集まるのどうなのかというところが非常にですね、危ぶまれてたんですけども、まあ、その出馬をね、表明したその当日にですね、最後の1人というか1票がですね、確保できましてね、それで出馬へということになったんですけども、
はい、
最後の1票を出したのが、1人を出したのがですね、まあ、もちろんこれレンタルというかリースなんですけれども、
リース、
二階派です。二階派の、国会議員が貸し出されまして、まあ、野田さんはね、もう幹事長代行ということで、
はい、
もう頻繁に幹事長室出入りしてて、そんなに党務はねえだろうってね、もうほとんど自分の総裁選のために二階幹事長のもとにですね、はい、足げくもう連日、まあ、連日というか一日に何回もですね、足を運んでた。だからその辺はですね、みんなウォッチしてたんですけれども、結局ですね、
はい、
19人まで行ったんだけれども、最後の一人が足りないということで頭を下げて二階さんから借り受けたというところの、結局ね、二階派はね、合計で8人出したんですよ。
ああ、野田さんの推薦人に、
ということから考えて、まあ、二階さんの何らかの思惑が、
はい、
これあるんではないかなと思うんですが、
思惑、
ただですね、飯田さんが休みの1週間にその思惑は私もですね、探り切ることができませんでした。まあ、今日からですね、まあ、ちょっとその、二階さんの思惑についてですね、しっかりと取材をしてみたいなと思うんですけれども、
いや確かに推薦人だけでも高橋さんにも出してるし、岸田さんにも、岸田さんは出してないか、
出してないですね、
他の3人には推薦人それぞれ出してる、
河野さんにも出してますからね。
なかなかそういう、こう、どこにでもっていう、全方位外交的なことやってるんですかね。
そうなんですね。で、加えてですね、その、ところがですね、野田さんの、
はい、
その出馬を、まあ、決まったということを受けてですね、結構河野陣営がショックを受けたんですよ。で、党員党友票が食われてしまうんではないかというところで、はい、ちょっとショックを受けましたね。これまでに、河野さんに対する党内の逆風が強いのかっていうね、まあ、そういうような受け止め方をした。
はい、
これ、結構意外なんですけれども、で、そうすると、さっきね、飯田さんが少し言われたようにですね、触れたようにですね、
はい、
二階さんって、もともと岸田さんに対しては完全にアンチですよね。
はい、
党役員改革、
はい、任期の話を持ち出してきたと、俺の首取りに来たのか、お前はっていう感じですもんね。
まあ、完全に頭に来てるというところがあってですね、ここだけは絶対に許せないという状況なんですけども、結果的にですね、河野さんの足を野田さんが引っ張ることになると、要するに結果的に岸田さんの方に優位に働いてしまうという状況になりますからね、その辺がちょっと腹読み切れないところなんですよ。で、話元に戻しますけども、じゃあ、
はい、
軸となっている河野さん、河野候補のですね、はい、陣営の、まあ、この総裁選に対する戦略ってどうなってるかっていうと、まあ、河野さん、あまりですね、国会議員、自民党の国会議員ですね、人気があるわけじゃないというか、全く人気ないんですよ、はっきり言って。ね、人気があるとすれば、ね、河野さん自身の個人の人気で、
はい、
ね、来たる衆議院選挙、そして来年7月の参議院選挙がありますね。はい、で、参議院選挙の比例区はもうね、実は水面下では選挙活動が始まってるんですよ。もう1年前ですからね。
はい。
で、そういったところを含めると、衆参両院で、やっぱり自分たちの選挙のためには誰がベストなのか、誰が看板だったらいいのかというところを考えますから、そうするとこの並びで言うとですね、もう圧倒的に河野さんなんですね。まあ、とは言ってもですね、それは、当選回数の若い、選挙に弱い国会議員だって、はい、ベテラン層。で、例えばね、同じ麻生派の甘利さん。
はい。
私はね、男の嫉妬ってのはここまでね、きついのかなと思いましたけども、甘利さんだけはガンとした首縦に振らない。河野さんが出馬することに関して。ということで、結局ですね、岸田陣営の方に行ってしまうというね、ところ、つまりベテラン議員に対しては受けが悪いんですよ。ただその気持ちもわからなくもない。どうしてかというと、やっぱり一番問題になってたのですね、
はい、
飯沢町の件、まあ、これがあったもんですから、
はい、
まあ、そういった点で言うとですね、まあ、その国会議員票はどうなるのかなというところが一つポイントですね。
後ほど7時40分過ぎスクープアップのゾーンでもまたこの総裁選についてお話をいただこうと思います。今日もよろしくお願いいたします。はい、
お願いします。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。
AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーではニュースだけでなくスポーツの最新情報やエンタメ情報、医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ AM、FM ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
7時台最初のニュースはこちらです。アメリカ FDA が65歳以上などを対象にワクチン3回目接種を承認。アメリカの FDA 食品医薬品局の諮問委員会は17日、ファイザー製の新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種について65歳以上などに限って緊急使用の対象とすることを承認しました。3回目接種はブースター接種と呼ばれ、予防効果を高めるのが目的とされています。このね、3度目の接種というものが日本でも徐々に取り沙汰される状況にはなってきていますが、
やはりこれデルタ株のね、はい、インドに由来するデルタ株のですね、感染拡大っていうのが一つのきっかけ、大きなきっかけになってるんですけども、
はい、
このことによってですね、デルタ株によってアメリカもですね、感染者数が激増してるんですよ。ただ内容を見てみますとね、
はい、
やっぱりワクチンを未接種している、接種してない、
で
加えてですね、その人、そういう人たちが多いアメリカの南部、ここが主なですね、感染拡大地域なんですね、
はい、
でそうなってくるとですね、じゃあワクチンを接種している、しかも2回接種している人たちどうなのかっていうとですね、ほとんどアメリカにおいてもね、重症化しない、あるいは発症しないっていう人がほとんどですから、
はい、
そういった意味で言うと果たしてこれ意味があるのかどうなのかっていうところにね、で特に、重症化するリスクの高い、
はい、
高齢者であるとか基礎疾患を持つ人たちというところだったら、場合によってはね、接種する必要があるのかなと。だから何が何でも3回目接種しようということではなくて、
はい、
そういう不安とか心配がある人たちに対しては接種を認めていこうというね、そういうことなんだと。だからどうしても必要だということではないということを、ね、ご理解いただきたいなと思いますね。
それよりも、政策のこう、ね、優先順位としては1回でもまず打ってもらわないとというところ、
州によって、アメリカは州によって濃淡があるんですよ、ね、ですからそういった意味で言うと、そのワクチン接種に否定的な知事がいたり、否定的な地域エリアっていうのをですね、
はい、
じゃあどう接種を進めていくのかっていうのが一つの大きな大きな政治的課題なのかなと思いますよね。でじゃあ翻って、じゃあ他の国に、例えば日本で、
はい、
このブースター接種が必要なのかっていうと、私はね、個人的なこれね、見方なんですけど、いろいろと統計データを見た上でのね、
はい、
今の段階ではそのあんまり議論するのは意味がない、ナンセンスじゃないのかなと。とにかくですね、
はい、
ワクチン接種を、若年層を含めてどんどん進めていくっていうことが、必要なのかなと思いますけどね。
1回目接種 の1回でも打った人、もちろんね、2回ちゃんと打った人が増えるのが一番いいんですが、それも 50% は超えてきたというような、話が出てきてますもんね。
ただここへ来てですね、どうなんですかね、やっぱり社会全体で考えるとね、
はい、
そもそもワクチン接種の大きな狙いっていうと、集団免疫の獲得ってあるじゃないですか。ただその集団免疫ってのは一体どのぐらいの接種率になれば、
はい、
2回目接種した2回目の接種が完了した人の率がどのぐらいになるかというところがポイントで、当初は一番最初は6割、
はい、
で7割って、ね、言われてますけど、7割、ね、接種したからといって、じゃあ集団免疫獲得できるのかどうかって、これはね、わからないんですよ、はっきり申し上げてね。 ということから考えて、ね、はい、そこの意味言い合いっていうのがですね、ちょっと薄らいできて、うんうんうん、やっぱり重症化を防ぐっていうところが一番軸足があるのかなと思いますよね。
はい、そうすると、まあ、打った人、自分の身を守るためにワクチンを打つんだというところ。
うん、まあ、ですから、それにちょっと後ろ向きの人にはですね、やっぱりいろいろとですね、まあ、説得して打つようにというところなのかなと。だからそこの部分と医療提供体制っていうのが、はい、やっぱり両睨みでいきますからね、うんうんうん、やっぱり重症化の人が増えてくるとですね、
はい、
やはり医療提供体制が途端に逼迫してきますから、うん、まあ、ですから医療提供体制に余裕を持たせるためのワクチン接種というこういう社会的な意味合いはあるんですけどね、
うんうんうん、
ただですね、はい、やっぱり医療関係者あるいは感染症の専門家にいろいろ話を聞いていきますと、うん、ここ最近ですね、はい、まあ、全国的にその感染者が激減してるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でこれよく言われるようにワクチン接種の効果みたいなところも言われてるんですけども、はい、これ実を言うと消去法なんですよ。本音ベースでみんなに聞いてみると、そういう専門家に聞いてみますとね、はい、よくわからんと。
わからん、
なぜこんなに激減今してきてるのかというのが、よくわからないというのがですね、実態のようですね。
確かに人の流れが目に見えて減ったとかそういうわけではないわけですもんね。
で、まあ、このシルバーウィーク入って正直ベースで言うと、はい、東京であるとかあるいは新幹線の駅なんかをですね、こう観察というか、ね、次第に行ってみますと、うん、
はい、
やっぱり相当な人で、相当な乗車率になってきてるんですよ。だから当初注意喚起はしてたんだけども、やっぱりこの感染者数が減ってきたことによって、いわゆる人流っていうんですか、人の流れというのが拡大してきている。じゃあこれは2週間後どうなってるのかっていうのが、一つ注目ポイントなのかなと思いますけどね。
はい、まずは新型コロナについてでした。おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースはこちらです。中国が TPP への加入を正式申請。中国政府は16日、日本を含む11カ国が参加する TPP 環太平洋パートナーシップ協定への加入を正式に申請しました。しかし中国は TPP に参加する国と貿易面の摩擦も抱えていて、加入に向けた協議は難航が予想されます。去年11月に習近平国家主席が TPP について加入を積極的に検討すると述べていたということも報じられておりますが、まあ、ニュージーランドを介して、書面を提出したそうです。
はい、私がですねこう見ていますとね、中国はですね、
はい、
本気で加入できると思ってないでしょうし、加入したいとも思ってないんではないかなと思うんですよ。
加入したいとも思ってない、
どうしてかっていうと、はい、やっぱりこの、ね、TPP っていうのはですね、うんうん、一番の大きなポイントっていうのは、まあ、いろいろとこうルールが設定されてますねと。でそのルールをですね守ることというのかな、はい、ルールを設定すること自体がですね目的の、協定ではなくてですね、うん、紛争解決、
うん、
まあ、そういったルールを決めても何の紛争も起こらないというわけではないから、
はい、
その紛争解決の、ね、手続きというかですね、手段をどうするのかというですね、うん、まあ、その辺について第三者的なですねその調停機関を設けて、
はい、
そこの決定には従いますよというところが一番の大きなポイントなんですよ。でそれでも間違いなく従いますと、うん、ところがですね、そこはですね例えばそれぞれの国の国権といったんですかね、
はい、
まあ、その意向がですね、うん、反映されないところですから、まあ、言ってみればある国にとってみますと、まあ、日本もそうなんだけれども、
はい、
まあ、その裁判制度が二重に、存在するようなことになってしまうわけなんですね、
うん、
だからその言ってみればですねその国の、権益が侵されるということで、
はい、
非常にこの辺が問題だった。実を言うとアメリカもですね、うん、そこを問題視して結果的に加入してないという状況になる、
はい、
で一番そこにこだわってるのはどこなのかって中国じゃないですか。
うーん、
要するに中国の、まあ、まあ、司法ってのは独立してなくて、はい、もっと言えば、ルールオブロー法による統治が、成立していなくて、全て中国共産党の意向によって裁判結果が左右される、
はい、
そういう国がですねその第三者仲裁、ね、機関のですね、
うんうんうん、
決定に従うのか、
はい、
だって国連のですね海洋法ですら守れない国なのに、従わない国なのに、
うん、
まあ、そういったですねまた違ったルールで守れるかって無理なんですよ、
うんうん、
ですから中国はそのルールを守るつもりもないし、ね、入れると思ってないっていうのは、うんうんうん、 そこにあるんですね。じゃあなぜ申請したのか。
そうですね。そうなりますね。
ここがポイントなんだけども。はい、で、実を言うとですね、今日本を中心にですね、うん、台湾を、この TPP に加入させたらどうなのかというですね、そういう動きが起こってきているんですね。
はい、
で、結果的にですね、じゃあ何が起こるかっていうと、じゃあ中国を、まあ、その申請を却下しますよと。で、台湾を認めるとなるとですね、これ、やっぱり中国としては、まあ、その、なんていうかな、批判をするきっかけができますよね。うん、その一つの中国というところに反するじゃないか、みたいな。
はい。
要するに、自らのですね、申請却下をもってして、台湾も申請却下になるっていうのが中国の。
なるほど、そこが狙い。
そこが狙いなんですよ。
だ
から、台湾を加入させないように対するための牽制といったんですかね、はい、先手なんですよね。
はぁ、いや、確かにこのニュース見たときに、いや、そもそもこんな加入できるはずないのに、どうしてっていうふうに思ったんですが、そこなんですね。
だから、中国のこの、中国側の理屈によれば、ロジックによれば、はい、この TPA の加入を申請するということは、台湾もインクルードされている中国が、加入を申請しているという。
なるほど。
そういうスタイルを取るんですよ。
中国側としてはそういうロジックで来ると。
当然そうですよね。一つの中国ですから。
一つの中国だ
と。それを却下して、はい、また台湾をっていうのは、これ理屈に反するだろうと。じゃあお前何か
と。じゃないかと。
ね。二つの中国なのか、中国を分裂させるつもりなのか、というところになっていくと。
なるほど、そう考えるとこれは巧妙な一手のようにも見えますね。
そうなんですね。だから閣下すればいいじゃないかっていうところにもすぐにはならないわけなんですよね。
はい、はー、なるほど。まあもちろん参加国の一部からはね、反対がっていうことになってますけれども、これじゃあおいそれと却下っていうわけでもなかなか行きづらい。
ねえ、でその意向があるんだから、はい、意向を示したんだから、じゃあその、ね、申請をですね協議しますよと話し合いますよと言ってる中においては台湾申請できないです
よ。なるほどなるほど、はい、そうか、金縛りを台湾にかけるっていう意味でも。
そうですね、
でこれ、まあ、この先の流れは、まあ、参加国というか今すでに、ね、批准して発行している国々の中で、話し合ってということになりますけれども、そうするとこうなかなか却下までも行きづらいし、でも却下しないことには次へ進めないし。
そうですね、でしかも一カ国の反対でもあれば、はい、まあ、加盟は認められないということですからね。これどっち転んだどう考えたって加盟なんかできっこないんですよ。
これだけ国有企業があったりとかすればもう無理だよって話ですよね。
じゃあそれに沿ってね、中国国内のルールを変えるかと、変えるつもりも毛頭ない。むしろ、そういった統制を、ね、今強めつつあるのが台湾、あの中国ですからね。
TPP についてはイギリスも加盟申請しているということですし、これアメリカだっておいは復帰する可能性もあるわけですかね。
そうですね、ですからアメリカがですね、まあ、もともとアメリカってのはその裁判制度って外国の裁判制度を認めない国ですから、だからそのあたりをどう、国内で整合性を持たせるのかというところになりますけどね。
そして続いてのニュースこちらです。北朝鮮がウラン濃縮可能な核施設を拡張か。アメリカ CNN は16日、北朝鮮が核兵器に使用可能なウラン濃縮を行うヨンビョンにある核施設を拡張している可能性があると伝えました。CNN が入手した新たな衛星画像で明らかになったものです。専門家の分析では、拡張によって高濃縮ウランを 25% 増産できるとしています。人工衛星の画像を分析した専門家の話として伝えられているところです。
こういった北朝鮮の一連の動きといったんですか、はい、ミサイルの発射実験であるとか、これウラン濃縮であるとか、これはもうね、私が言うまでもなくですね、アメリカに対する牽制というかプレッシャーというかですね、メッセージと考えてもらっていいんだろうと思うんですね、ですから今、米朝関係っていうのは、トランプ政権以前に戻ってしまった、オバマ政権時代に戻ってしまったと、 いうふうに考えてもらっていいと思いますね。
はい、
でそもそもね、北朝鮮の、こういった主張というのは、例えばアメリカであるとか諸外国に対する、動きというのは、働きかけというのは、うん、まず大前提として最優先課題としてあるのが、はい、体制保障なんですよ。金王朝といったように、金独裁体制の、はい、この保障をしてほしいと。できることならば、アメリカに書面でもって体制保障をしてもらいたいというのが最優先であって、少し下がって経済協力、経済支援というところになるんですね。
はい、
で、そのためにはじゃあ何が必要かというと、うん、米朝の二国間協議というのが、ずっと、もう金正日時代からですね、
はい、
一貫とした、北朝鮮サイドのですね、要求なんですね。だから一時期、その日朝平壌宣言に代表されるに日朝協議というのが、かなり進んだように見えましたけども、はい、あれなぜ日本と、二国間協議やったのかというと、日本に米朝間の仲立ち、仲介役をやってもらいたいというのが本当の狙いだったんですね。
は
い、で、結果的にアメリカは出てきました。で、アメリカはその当時はですね、まあ二国間やらないよ、多国間の協議だったら、それに乗っかることがある。多国間の中で二国間でやるのはいいと。だから六角協議っていう、そういう流れに、はい、なったわけですよね。で、ところがですね、トランプ政権時代になって一気に、
はい、
北朝鮮の要求通り、米朝の二国間協議になった、
うんうんうん
ね、まあその体制保障の現地こそ引き出してはないけども、はい、ああいう状況の中で実質的な体制保障っていうのは得たわけですよ。ところが今バイデン政権になって、
はい、
前提条件なか、な、前提条件なしの協議と言ってるけれども、
はい、
でほとんど消極的です。アメリカの動きはあまり興味がないというかですね。
興味がない。
はい。言葉でこそそう言ってるんだけども、
はい、
実際上何らかのアクションを取ろうとしない、それに対する苛立ちなんですよ。北朝鮮体制、体制サイドのね、
はい。
で、それは何も体制保障ということではなくて、やっぱり、北朝鮮はですね、うん、国連の制裁決議によって相当経済疲弊してますから。だからそれをなんとか、緩和してほしい。というね、
うん、
狙いを持っている、うん、そのためにこういったアメリカ側に揺さぶりをかけてるということですよね。
振り向いて、振り向いて、こっちにいるよって。
ええ、ただ、ギリギリのところで止まってるのは、だって、大陸間弾道ミサイルを飛ばしてないんですよ。はい、
確かにそうですね。
ICBM は。
短距離のものばっかり、
ええ。本気でアメリカを怒らせるようなことはしてないということですよね。アメリカの本土に届くね。
なるほど。まあ、そう考えると、じゃあ日本がやれる手っていうのはなかなか限られてくる。
だからじれまくって、
はい、
また金正恩時代のように日本にその仲介をと。ただ日本は今政治的に揺れ動いてるから、はい、その任にあらずというところなんですね。
いずれにせよ、じゃあ総裁選も終わって、でアメリカがもっともっとこう冷たい態度を取らない限りなかなか動いてる。
そうですね。
ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
続いて教えてニュースキーワードです。中国恒大。中国の不動産開発大手中国恒大集団が経営危機に直面しています。巨額の債務返済が滞り、経営不安から株価は低迷、投資家が本社に押しかける事態にも発展していて、危機が深刻化すれば中国経済に大きな影響を与える可能性もあります。社債の償還期限が今月というか今週またやってくるということで、まあ、かなりの額に上るようですね。
今日なんですよ。
今
日20日、今日ですね、400億元がですね、
はい、
まあ、社債というか理財商品のですね、満期を迎えて、この支払いなんですが、まあ、これについてはもうデフォルトしてます。もう先週の段階で、まあ、中国恒大がですね、
はい、
発表したということよりもなぜか中国政府がですね、
はい、
利払いはしないってなんで政府が言うのかよく分かりませんけれども、
は
い、ということで、まあ ね、我々の資本主義の国からするとですね、まあ、事実上のデフォルトということになるんですが、
はい、
でこれがですね、で先ほどね飯田さん、経営不安から株価低迷って言いましたけども、
はい、
低迷どころの話はありません、
うんうん、
大暴落クラッシュしてます、昨年の7月から比べてですね、
はい、
と比較して 90% 株価下落
90%
下落 90% 下落もう完全クラッシュということで、
はい、
でしかもですね、ムーディーズの、
はい
格付けがこれ香港市場に上場してるんですが CA という下から2番目デフォルト
お
フィッチ、これも格付けを引き下げしてデフォルト状態に陥っていて、まあおそらくですね、まあ、こうなってくるともう中国共産党も手出しできないんじゃないかなと私は思うんですけれども、
はい
おそらくもう経営不安というどころか、
はい
まあ、倒産ということになるんではないかなと普通に考えて常識に考えたら、倒産ということなんですよ。で、まあ、まあ、その先ほどのね、理財商品というかですね、
はい
社債だってこれ異常なんですね。年利 13%。
うおー、すご
い。ハイイールドなんですよ。もともとですね、この恒大含めて、
はい
こういったデベロッパーっていうのは、銀行借り入れをして、レバレッジを効かして、それでどんどんどんどん不動産開発に乗り出していくということなんですが、
はい、
借りすぎちゃってもう返せないという状況で、ねまあ、ただその資金を回していかないと資金ショートを起こしますからね、
はい、
そのために一般市民から一般国民からですね金を集めたわけ、うん、これが理財商品運転資金集めてたんですよ
なるほど、
だから
自転車操業もいいところですね
そうなんですねだから 13% 程度の高利をつけなければお金が集まらなかった、はいねえ、それ買う方も買う方だと思いますけどね、私ね、13% なんて、そう危ないですよって言ってるようなもんじゃないかと思うんですけれども、まあ、ということなんですけどね。
はい、
ただこれ、じゃあ問題なのはポイント2つあって、中国恒大だけの特有の個別の問題なのか、1点目。そしてこれ中国経済にとってどういう意味合いを持つのか、というところなんですけれども、
はい、
まず一つ目から言いますとね、香港マーケットのですね、状況を見てみますと、ほとんどの不動産デベロッパー、まあ、中国恒大が、中国ナンバーワンなんですが、もう大暴落してますみんな
お、
というところを含めて中国の不動産バブルは崩壊しつつあると
なるほど
右肩上がりだった不動産バブルは崩壊しつつあるということをまず念頭に入れていただきたい、
うん、
じゃあなぜ崩壊したのか、うん、っていうとですね、
はい、
まあ普通なんかこう最近になって規制が強化された、
うん、
つまり普通のですね勤労者が働いてもなかなか手の届かない状況に不動産価格マンション価格がなった、
はい、
ですからあれですよね一家庭二部屋までっていうね、うん、規制をかけた、
はい、
そしたら今度偽装離婚してね。4部屋買おうじゃねえかみたいな、何中国人考えてんだろうなって、思うんですが、離婚後3年間は買えない
とかね、
また規制強化して、もう意味がわからないことをやり始める。うん、まあ、それが大きな影を落としてるのかというと、まあ、それも一部影響あるでしょうと。ただ、それが全てじゃありませんよと、
うん。
やっぱり中国の景気全体が冷え込んでるんですよ。おそらくね、私の見ると今年の前半にピークアウトしました。
はい、
今、中国経済がピークアウトして、どんどんどんどん、右肩下がりになってきている、
うん、
だからなんですよ。
う
んであと注意しなきゃならないのは、
はい、
香港マーケット、
はい
不動産のこういうデベロッパーの株価とですね、経営状態と、
うん、
もう完全連動します。9割連動です。
ほう
香港マーケット、クラッシュします。このままいくと。
なるほど。
じゃあ、その影響が日本にどう及んでくるのかというのが、今後要注目。ただ、
そうですね。
そういったね、不動産、中国の不動産会社のデベロッパーのですね、うん、株価下落っていうのは、うん、日本のマーケットの連動率ほとんどないんですよ。
あ、そうですか。
ただ、欧米もゼロです。
お
ただ、アメリカがここへ来て、出口戦略始めてますからね。
はい。
アメリカの株価下がる。これがまた中国に津波のように襲いかかるというね。
なるほど。
二重苦です、中国経済。
今日のキーワード、中国恒大でした。では続いてのコーナーはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。自民党総裁選候補者4人が政策を訴え。自民党総裁選が17日金曜日に告示されました。立候補したのは河野太郎規制改革担当大臣、岸田文雄前政務調査会長、高市早苗前総務会長総務大臣、野田聖子幹事長代行の4人であります。各候補29日の投開票に向けて様々なメディアで自身の政策を訴えております。まあ 週末のね、テレビ番組などに4人揃って出演みたいのがずっと相次いでましたし、またいろんなところで記者会見だとかも行われております。
個別のね、政策を見ていくとですね、木を見て森を見ずっていう状況になるんで、全体からこう見ていきますとね、非常にですね、その違いっていうのが、クリアっていうか鮮明なんですよ。どういうことかというとですね、今岸田陣営には、霞が関のね、あえて言わせていただくとなると、支給派の官僚が続々と集結してましてね、
あ、そうですか。
その政策面については、もうそういった官僚の方々がほとんど練り上げて作ってるというのが実態。そういう視点でですね、やっぱり岸田候補のですね、個別の政策を見ていくべきだろうなと私は思いますよね。ですからそういった意味で言うとですね、何ですか、その、財政出動であるとかね、あるいは減税、もちろんそれぞれの候補減税言ってませんけれども、そういった財務省が嫌がるような政策、あるいは、どちらかというと経産省が喜ぶような政策というのがてんこ盛りになっているという状況なんだろうなと思いますね。これに対して、河野候補はですね、もう改革路線というのを今一本調子で言ってると、で、高市候補はですね、やっぱり財務省に対して非常にこう批判的な、スタンスを、特にプライマリーバランスの、黒字化凍結っていうのはですね、やっぱりここを言われると、財務省としては、反発するんだろうなと、やっぱり一番触れられたくないところ触れてきたなと。でもまあそうは言ってもですね、どうなんでしょうね、やっぱりプライマリーバランスを黒字化することよりもこの、コロナショックでね、大きく落ち込んだ景気回復、経済を回復させることが最優先でしょうと、要するにそれが回復してこないことには、要するに、日本の財政自体持たないんだからと、普通そう考えるべきなんだけど、こういうこの段に及んでも財務省ってやっぱり、
ね、今まで通りの、ロジックを。
そうなんですね、財政再建路線。だから、岸田さんなんだかんだ言っても財政再建路線ですよ、言ってみれば。ね、でその一つ試金石になってくるっていうのがやっぱりね、どうなんでしょうね、定額給付金であるとか一律給付金だとか、こういったところに対して財務省非常に否定的なんですよ。彼らがよく使うロジックとしてはですね、経済波及効果、上数効果が低いと、
見込めないみたいな、
見込めないというところで減税とかこの一律給付金に対しては全面否定。
まあね、安倍政権下で一回やった時も結局あれはほとんど貯金に回っちゃって使われてないじゃないですか、無駄だったんですよみたいな感じのロジックできますからね。
だからそういった点で言うとですね、やっぱりそういう路線にしっかり乗ってるのは私は、岸田さんではないかなと思いますよね。
なるほど。高橋さんもね、そのプライマリーバランスの黒字化目標を一時的に凍結するんだと、で物価上昇 2% までいったら、そこからはまあ考えなきゃいけないっていうような話もされていて、完全に野放図に何か目標をかなぐり捨てるという話でもないわけですもんね。
そうですね。でじゃあその凍結性何やるのかっていうと、財政出動をガンガンやってきますよと、
経済が任せると、
だから財政支出を拡大していくっていうところですからね、ここが嫌なのよ、
ここが嫌。
黒字を凍結するということは、要するに赤字を容認だから、でなぜ赤字を容認するのか、財政出動をどんどんやりますよと、赤字国債どんどん出しますよというところが財務省が嫌がるところなんだろうなと思いますよね。
これね、いろんなことが安全保障面なども含めて言われてますけれども、どうですか須田さん、注目のポイントというと。
もう一つはね、これね、意外に、なんていうのかな、まだ、きちんと論戦が行われてないんですが、エネルギー政策で、エネルギー政策といっても、要するに原発をどうするかとかね、再生可能エネルギーをどうするかではなくて、2050年のカーボンニュートラル、これをどう捉えるのかというところで、岸田さんが意外とですね、なんか再生可能エネルギーでうんぬんかんぬん言ってるんだけれども、カーボンニュートラルの実現は私も共有する、なんか弱いんですよ、なんか消極的なんですよね。で実はねこれ背景があってですね、ここはねもっともっとね私はね、ついていくべきだと思う。なぜかというと、岸田陣営にはかつて安倍さんの腹心というか右腕と言われた、今井、ね、元、補佐官兼人秘書、この方がついてる、経産省のエネルギーバターの方ですよ、もともといてね、でこの、ね、おじさんには今井さんっていうね、新日鉄の会長、
経団連の会長も
された、経団連の会長やられた、 で、経団連とはいち早く岸田さん会ってるでしょ、経団連会長と。で、経団連は、このカーボンニュートラル大反対なんですよ。本音ベースでは。2000個じゃん、ふざけんなみたいな。本音ではね、はい、なってる。だからそこのブレーキをかけようとしてる。ただそれをかけるとですね、やっぱり国際社会からの反発が出てくるから、でそこはですね、なかなか言質を与えないにしてスーッと総裁選乗り切ろうとしてるんですよ。でそこどうするんですかっていうところをしっかり聞いていくべきだと私は思いますけどね。
なるほど。だから表現として共有するという表現になってくると、
共有はするけどできませんっていう。
確かにね、これ賛成とも反対ともほとんど言ってないわけですね。
ここはウィークポイントですよ。なるほど。実は岸田候補の。
はあ、で、高橋さんが指摘するようにデジタル化的消費電力の急増が予想されるというのは確かにその通りで、でそこの部分でそのまあ、いわゆる太陽光だとか再生可能エネルギーを、まあ、あんまり対応するとこの、周波数が安定しなくって、ひょっとしたらこの不具合が出るんじゃないかみたいな話も言われてますよね。まあ、その辺だからどうバランス取るかって話になってくる
わけですね。そうですね。だからその辺を考えていくと、やっぱり河野さんもそうなんですが、一定程度 その原発の、ね、稼働、まあ、河野さんの場合は最終的にはどっかのタイミングでゼロを目指すけれども、まあ、一定程度要するに再生可能エネルギーの、まあ、何ですか、その提供体制が整うまでは、要するに原発を再稼働していきましょう。それに対して高市さんは、いやいやいや、原発というのは将来にわたっても必要なんだから、安定的な安価なエネルギーなんだからね、それについては、小型原子炉で対応していきましょうというね、明確にその間差が出てきてるんですよ。
で野田さんは、まあ、地熱発電なんかもこう使ったらいいんじゃないかというような、ね、話をされていたりとか、まあ、いろんなこう、具体的な策が出てきてます ね、 ここね、
まあ、野田さんの場合はちょっとまだ、生煮えかなと思いますけどね。
やっぱり立候補ギリギリだったというのもあるわけですかね。
やっぱりは再生可能エネルギーの現実性でいうと、やっぱりあの太陽光と、陸上風力なんですよ。でもそんなに大きく依存できるんですかって議論をすべきなのに、地熱一体じゃあ2050年まで間に合うんですかっていう話だから。
なるほど、どこを掘ればいいんだというところから結構調査も必要だし、お金もかかるというような話もありますね。
要するに地元の理解も得られるのかどうかっていうところも含めてね。
だ
い
た
い
地熱ができそうなところってあの温泉地だったりすると、そうすると地元として観光資源をどうしてくれるってことに当然なってくるわけです
よね。なってくる。だからそういった点で言うとちょっとね、まあ、出馬はしてみたけれども政策面が生煮えかなと私は思いますよね。だからそのエネルギー政策っていうのは、そのカーボン、ニュートラルの、ね、その環境政策と表裏一体分けて考えることで、きちんと整合性を持たせて、じゃあそのカーボンニュートラルを、どの程度力を入れてやっていくのか、それともやらないのか、でそれに合わせてエネルギー政策がどうなの、エネルギー政策で議論してもですね、ナンセンスなんですよこれ。
全体を一体としてやらなきゃいけない、
そこを疲れると一番嫌なのは岸田さんだろうなと。
なるほど。
思いますね。
自民党総裁選、政策の面を掘り下げてお話しいただきました。
今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでも最新情報を配信中。さらにインスタグラムではスタジオで撮影した写真などもアップしています。ぜひチェックしてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってみてください。